こんにちは。
じゃあ、
こんにちは。キャッツダレムの、松井です。
そこ丸です。丸です。嘘ついてなかった。
大丈夫です。嘘ついてません。はい、今回ですね、最新マジュレートキャンペーンということで、はい、たった一人でですね、アフィリエイト報酬、これですね、5億円。正解ですね。はい。を得ている、青井慎吾さん。
こんにちは。
青井慎吾さん。と、そのお隣にいる、はい、魚雷さんですね。魚雷さんは、月賞で3000万。
はい。
数千、3000万前後ですね。高校、丸ですね。はい。を、報酬を上げられている、お二人にご来場いただいて、お届けをしてまいります。で、今回ですね、マジョリエイト、最新のマジョリエイトキャンペーンということでお届けしていきますが、ものすごいこう実績が出てる、方法になります。で、青井さん、それから魚雷さんはもちろんですけれども、まあ、その、このお二方からですね、しっかり学んだ方は、まあ、月にも1000万以上の報酬を超えている方が6名、はい、最低、少なくともですね、報告もらっている段階で6名、それから、まあ、100万超えの方は数十名ですね。はい、まあ、数十万、数万円とかですね。まあ、それから、まあ、リストマーケティングとかでもこの方法っていうのを使うことができるんですけれども、うん、まあ、そういうのを実践している方ではもっとですね、数百名以上の方がですね、実績伸ばしているような方法になります。ぜひですね、ものすごい方法になりますので、ご期待いただければなというふうに思います。で、正解です。正解です。はい。で、すごいこの青井さんと魚雷さんのですね、数字を聞かれた方っていうのは、なんかすごい難しいことをやってるんじゃないかっていうふうに思われたことがあるかもしれ、思われた方もいるかもしれませんけれども、やってることでものすごくですね、本当にものすごくシンプルなことをやってます。で、まあ、そのこともですね、これからお伝えしていきますので、全4回のですね、講座でこの最新マジュレートキャンペーンをお届けしていきますので、最後までですね、ぜひご注目いただければというふうに思います。で、しっかりですね、これを聞いていただくことで、今だけとかではなくて、まあ、どんな時代もですね、まあ、青井さんも魚雷さんも長いこと大きな報酬をずっと安定的にですね、得ておりますが、どんな時代でもですね、報酬を得ることができるような力をですね、身につけることができますので、ぜひ、最後まで、聞いていただければなというふうに思います。で、講座のですね、無料講座の最後にはですね、特別な講座のご案内もありますので、最後までですね、ぜひ、楽しみにしていただければなというふうに思っております。はい。で、ちょっとですね、もう青井さんと魚雷さんとはですね、お付き合いも長くさせてもらっているので、まあ、ざっくばらんな感じで、いければと思いますので、その形でよろしくお願いします。
よろしくお願
いします。はい、まず最初にですね、まあ、青井さん、魚雷さんがなんでですね、わざわざこの 年間数億円、5億円とかですね、月賞何千万というような報酬を得ている方法をですね、こういうふうに公開してくれるのかというところがですね、やっぱりそもそも、ね、やっぱり疑問がある方もいらっしゃると思いますので、まあ、その点についてちょっと最初、簡単にご説明いただければなというふうに思うんですけれども、
はい、
はい、
まあ、いくつか理由があるんですけども、まあ、一つは、ご縁がありまして、キャッツ・ザ・ウェブさんと今年の2月に、マジョリエイトの、まあ、セミナーをやらせてもらって、
はい、
で、そのセミナーを動画を売ったんですよね。
はい、
で5000名ぐらいの方に手運にしてもらったんですけども、まあ、もちろんさっきの実績のお話ししたようにすごい稼いだ人も多かったんですよね、うん、1000万超えが6名で
億超えてる
方も超えてる、はい、2億円、
はい、
月賞で2億円超える方も出てきて、
本当びっくりしましたね。
いきなり抜かれるっていう、はい、アクシデントもあったんですけど、はい、で、まあ、たまたま本当すごい稼いでるアフィリエイターさんがいるって言って紹介された人も実はマジョリエイトを見て始めたっていう人だったりとか、まあ、すごい実績が結果が出た人も多かったんですけども、まあ、それと対照的に、すごく本質を理解できてない人が多いんですよね。要はその例えば僕らが作ったようなうまくいってるページを丸パクリしてみたりとか、うん、使ってもない、ひどい人だともう使ってもない芸能人の、もう芸能人のこの人が飲んでますとか、うん、嘘ばかり並べてる人ような人も多くて、まあ、そういうのを是正したいっていうのが一つと、あとはその、まあ、世の中そのマジョリエイトもそうだったんですけども、マジョリエイトをFacebook で簡単に稼ぐ方法みたいな感じで、
はい、
キャンペーンやって何十万のジップで売ってもよかったんですけど、うん、その本質的じゃないノウハウですよね。例えば Facebook でいくら稼ぐみたいな話になると、うん、例えば Facebook の仕様が変わってしまえば使えなくなるノウハウなので、うん、あえてそれはやんないですごい本質的な、 内容の話にさせてもらったんですけども、その世の中そういうなんだろう小手先というか、例えばコピペで何百万稼ぐとかっていうような、なんかちょっとおかしな状況になってると思うんですよね。まあ、本当にコピペで稼げるんだったら、僕だったら自分で人が雇いまくってその作業をひたすら何百人にやらせるってやると思うんですよ。そしたらだってその毎月例えばコピペで100万稼げるんだったら、そのかける人数で100人雇えば1億稼げるわけじゃないですか。だからそんなの、ね、そのノウハウを50万円で売るっておかしいですよね。なんでまあ僕だったら、まあ、そういう本質的なことじゃない、そういう小手先のことじゃなくて、本質的なことをこうが、広まるっていうのが正しいことだと思うんで、ちょっとそういった方向にしていきたいなっていうのがあって、まあ、ちょっと後悔しようかなと。まあ、正直その利益を出すだけだったら、自分でアフィリエイトしてた方が楽なので、
まあ、そうですよね。まあ、そういうところが大きな理由として今回、
そうですね、
ご出演いただけるというような形になっております。はい、はい、本当にありがとうございます。
はい、
で今ですね、マジョリエイトというですね、言葉が出てまいりましたが、まあ、マジョリエイトというのは2016年2月にですね、弊社キャッツアイウェブの方からこう青井慎吾さんが講師としてですね出ていただいた教材になるんですけれども、まあ、今はもう販売してないものになりますが、この教材ですね、お持ちの方も5000名ぐらいの方がですね、手にしていただきましたので、お持ちの方も多いと思いますが、今回の、最新マジョリエイトキャンペーンということで、新しい要素も当然出てきます。ですので、マジョリエイトお持ちの方もですね、ぜひ、ご注目いただきたいなというところと、あとマジョリエイトって何だろうと思われた方も多分いらっしゃると思います。当然ですね。で、そういった方もですね、マジョリエイトって何なのかっていうところからですね、しっかりご説明していきますので、ご安心してですね、聞いていただければなというふうに、思います。はい。ではですね、まず早速なんですけれども、マジョリエイトってなんだろうっていうところがやっぱり理解されよくわからないという方がですね、このまま聞いていただいても理解がやっぱり低くなってしまうと思うので、まずその最初にマジョリエイトの手法というかマジョリエイトについてですねご説明いただければなというふうに思うんですけれども、
はい、
お願いできますでしょうか。
はい、はい、マジョリエイトっていうのはですね、サイレントマジョリティのマジョリティと、あとアフィリエイトを掛け合わせた造語になるんですけども、サイレントマジョリティっていうのは、物言わぬ顧客、要は、まだ、顧客になる前の人たち、必要性はあるんだけどその商品を買ったりとかまで、商品の買うのを検討したりとかまでいかないような人たちに対して商品を売るノウハウですね。
ちょっと図かな
あ、そうですね、図で、
はい、
説明した方が分かりやすいかなと。ではマジョリエイトの、概要を、簡単に説明させてもらうと、まあ、集団の構成比っていうのがありまして、まあ、商品の購買に至る、構成比ですねっていうのが、3%、10%、60%、27%に、集団というのは必ず分かれるって言われてるんですね。で、3% の人っていうのはどういう人かっていうと、例えばダイエットのサプリメントっていうのを例に出しますと、商品名で検索している人、例えば、なんとかダイエットサプリっていう商品名でも検索してもその商品を探している人ですね。今すぐ買いたい人で、10% っていうのが、痩せなきゃダイエットの方法を探している人、なんとか痩せたいな、ダイエットの方法なんかいいのないかなという探してる人ですね。で、60% の人っていうのは、潜在的にダイエットの必要性がある人、例えば男性ではメタボであったりとか、女性であれば、ちょっと第三者から見てもあなた太ったよねみたいな人とかが、60% になります。で、27% の人っていうのは完全に必要ない人ですね。今必要ないとかじゃなくて、私別に太ってても気にしないとかそういう話でもなくて、例えばもうスタイルが完璧でとか、もうダイエットの必要性が完全にない人、もしくは、年齢がもう高齢でとか、完全に必要がないと思っている人ではなくて、第三者から見ても必要ない人が 27%、 要はもう完全に顧客になり得ない人ですね。まあ、こういった形で集団というのは構成比が分かれるんですけども、通常マーケティングとかで商品を売ることができる範囲ってここなんですよね。色変えた方がいいかな。3% と 10% の人 までしか、基本的な商品って売るのは難しいと言われてます。例えば、インターネットで言うと検索エンジンに出せる広告 PPC 広告とかで商品名とかで広告を出して売る、もしくは、ダイエットの方法を探している人に対して、例えばダイエット方法とかそういうところに、広告を出して、自分の自社の商品を売るとか、それが合わせても 13% までしか売れなかったんですよね。で、アフィリエーターとかウェブマーケティングやってる人たちっていうのは何百人何千人っていると思うんですけども、その人たちが全員この 13% を取り合ってるんですよ。だから例えばダイエットの、ジャンルっていうのは激戦区ですし、金融とかも全部、激戦区になってくるんですよね。今すぐ買ってくれるような人を取り合ってるわけですから、何百人何千人と。で、すごいスキルがあったり資本力がある人が高校に入ってくるわけですから、素人っていうのはすごく稼ぎづらい。僕もアフィリエイトを始めた時っていうのは完全な素人ですから、ここで戦ったら勝てないわけですよね。だって僕が始めた4年前でも、当時から何千万何億って稼いでたりとか、何百人っていう組織でアフィリエイトとかやってる人がいたわけですから、そこにいきなり素人が入っていても難しい。で、僕がやったのはこの 60% のところを狙うっていう、物言わぬ顧客に対して商品を開拓させて売る、要はきっかけを与えるっていうことをやったんですね。そしたら、商品がものすごく売れた。なんでかっていうと、ライバルはみんなここで戦ってるわけです。僕だけここで、要は、もう本当お風呂のサイズしかないところで、お風呂の中に魚が 2,3 匹いて、そこで何百人で釣りしてる人たちと、僕はもうすっごいでっかいイケスに魚が何万匹っていう状態で一人で釣りをしてる状態なんですよね。だからもう報酬を稼げ放題だった。なので、素晴らしい結果が出たというか、自分でも驚くぐらいの結果が出てしまったということなんですね。マジョリエイトっていうのはこういう、考え方です。で、具体的なやり方っていうのはこの後話すので、今回今は概要ということで、一旦説明の方を終わらせていただきます。
はい、葵さんありがとうございます。今ですね、葵さんの方からご説明いただいた通りですね、3、10、60、27という法則があって、一般の人は、上の 13% のところでしか勝負ができていないというところなんですけれども、葵さんの場合はその下の60ですね、もちろん上の 13% も入るので全体の73のところで勝負しているので大きな報酬になるというところでしたが、じゃあその他の人が立ち入ることができていない、60のところでの方にですね、どういうふうにしたら商品の購入までつなげることができるのかというのに対して、クッションページという考え方があります。ですので、その点をですね、続いて、葵さんの方からですね、またご説明していただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ、概念についてもう少し詳しく説明したいと思います。で、通常商品を売る場合っていうのはこの 3% と 10% の人たちに対して、インターネットのマーケティング、販売手法でいうと、LP と呼ばれる販売ページに誘導するんですよね、この 3% と 10% の人で、その中の人が、気に入ったら、購入って形になるんですよね。で、この 60% の人たちっていうのはまだその商品を買いたいとは思ってないんですよ。必要性があることについて、ぼんやりぐらいですよね、気づいてるとしても。ちょっと私最近太ったかもと思ってるぐらい。なのでその人たちに対して、いきなり販売ページに誘導をしても、そもそもまだ必要性に気づいてないんで、ここでは制約に至らないわけです。私ちょっと最近太ったかもしれないけど、まだまだいける状況なので、いきなりは買わないんですよね。で、分かりやすく言うと Facebook の広告の問題っていうのがありまして、Facebook ってどういうメディアかというと、これは僕が気づいたきっかけでもあったんですけども、 Facebook って何してる人が見てるのかっていうと、暇な人が見てるんですよね。暇だから時間つぶしのために友達がどういう状況なのかを確認したくて見てる媒体なので、そこに広告を出しても売れないっていう話があったんですよ。数年前、4年前か、 Facebook 広告って全然効果ないよねっていう話があって、 まあそのよくよく考えたらまあそうですよね。だってなんか友達がなんか、ラーメン食ってる写真とかそういうのにいいねをするために見てたりとか、友達の状況を知りたくて見てるメディアなので、別にダイエットサプリ買いたいと思って見てるわけじゃないですよね。そこにいきなりダイエットのサプリの広告が出てきてももちろん買わないですよね。ほとんどの人が 60% の人たち。でも Facebook ってなんか記事ってよく読まれますよね。なんか例えば、成功者がやってる10の習慣みたいな記事とか、要はそういう時間つぶしのためのコンテンツにはすごい見られるんですよ。なので僕が考えたのは、そこに、クッションページと呼ばれる一つ間接のページを作ったんですね。ここでコンテンツを提供しようと、じゃあ 60% のダイエットをした方がいい人たちに対してどういうコンテンツを提供したらこの商品を買ってくれるのかっていうのを考えたんですね。で、僕が最初にやったのは、まあダイエット、まあ、これから痩せてきれいになるための方法みたいな感じですよね。どちらかというと直接的にダイエットを進めるっていうよりは、痩せてきれいになって意中の人を手に入れる方法みたいな、10の方法みたいな感じで記事を書いて、ここの人たちをこっちの間接ページ、クッションページに誘導するわけです。そのクッションページの中でダイエットの必要性に気づかせてあげるわけですね。ダイエットの必要性と、実はダイエットってそんなに難しくないんだよ、簡単なんだよと。で、いうのを気づかせてあげて、で、この商品使うともっと簡単になるよ、教えてあげるんですね。そうすると、直接販売ページに行った時は買ってくれなかった人が、ここを見ることによって興味を持って、さらにこの商品の良さをすごいいいと思ってる状態でこっちに行くので、制約につながっていくと。それをすることによって、ライバルがいないイケスから、どんどんどんどん商品を販売できたっていうのが今回のマジョレートの手法の概要ですね。説明については以上になります。この後、具体的にどんなページとかを使ってたのかっていうのを、お話しすると思うので、実際にそちらの方を見ていただければなと思います。
はい、青井さんご説明いただきましてありがとうございました。今ですね、ご説明いただいた通り、あのマジョレートについてはですね、すごい分かりやすいご説明だったかなというふうに思いますので、ご理解いただけたかと思います。で、ちょっと私がですね、まあ、あの第三者視点、第三者というか、まあ、あのちょっと客観的な視点でお伝えさせていただきますと、いわゆるそのクッションページですね、よくあの、Facebook やられてる方とかであれば、あのなんかこういわゆるその今の説明のあったクッションページみたいなのをこうご覧になられたことあるかなというふうに思うんですけれども、あのまあ、青井さんがですね、あの2016年の2月にこう出していただいた教材、マジョレートを見てからですね、一気にそういうような記事がこう増えたりしたんですよね。なので、心当たり、なんか見かけたことあるなという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、今回最初にですね、お伝えいただいた、ご出演いただいたこのきっかけというか、というところがですね、まあ、結局それ表面的なところでしかこう理解してない、もう本当にそれでなんかめちゃくちゃになっちゃってるのかなっていうところもあったりしたので、まあ、そういったところもあってですね、今回ご出演いただいているというのでありますし、青井さんが本当に、元祖というかですね、もうそこのところの何というか走りというか一番最初のところの方になるかなというふうに思ってますので、ぜひですね、本物の方からですね、まあ、本物をですねしっかり学んでいただきたいなというふうに思っております。で、先ほどですね、青井さんの方から、具体的にじゃあクッションページどんなものかというのを、ご覧いただきましょうというお話がありましたが、その前にというかあれなんですけども、今、青井さんと魚雷さんは、まあ、特に今アフィリエイトのところが多いかもしれないんですけれども、どんなジャンルのこう商品を扱われたりとかってされてるかちょっとお伺いできますか。
僕の方は美容案件が多くて、はい、ダイエットだったりとか、はい、あと、まあ、美肌っていうスキンケア商品とかが多いですね、
はい
はい、ただ僕はあんまり男性向けの商品が今まで苦手だったんですけども、はい、最近やっぱりライティングがやっぱ本質的なところを見直して、
はい、
男性向けの記事も書けるようになってきたんで、まあ、不動産査定だったりとか、
はい、
あと車の買い取りだったりとかっていうジャンルでも、まあ、少しずつ売り上げを出すことができるようになってきてます、
はい、あ、なるほどですね、はい、ありがとうございます。青井さんはどうですか。
まあ、基本的には何でも売れるんですけどまあ僕らはアフィリエーターなのでもちろん売りやすいのからやっていくっていうのはあるんですけど、はい、まあ美容系もそうですし、ダイエットもそう、健康系もそうですし、はい、金融関係ですよね、
はい、
まあ、FX とか株の口座開設とか、
はいはい、
うん、あとは最近だと債務整理とか、
はい、
の案件だとか探偵とか、
はい、
脱毛サロンとか、はい、まあ、いろいろやってます。大体何でもやってます。一番トップに最近力入れてるのは英語とかですかね、
はい、
英語の教材とか英語の学習系の案件
は、
はい、まあ、ジャンルとしても大きいので、はい、結構力入れて取り組もうかなと思ってやってますね。
あ、分かりました。じゃあ、クッションページの方はじゃあその英語、
そうですね、英語だったら
案件のものをちょっとご覧いただくようにしましょうか。
はい、
はい、分かりました。では、じゃあ実際にですね、画面をちょっと映し出してご説明をしていただければというふうに思います。
はい、はい、じゃあ具体的に、事例を説明しようかと思うんですけども、これは英語の、無料のメールマガジンへの登録を促すためのページなんですけども、タイトルが30歳から英語はペラペラに、コピペで日常英会話を話せるフレーズ65選というタイトルの記事になるんですけども、これはもう本当に英語の初心者向けに、うん、フレーズを提供教えてあげて、英語ってすごい簡単なんだよって気づいてもらいたいんですよね。で、英語の業界ってすごいマーケット的には大きいんですよね。日本人って結構英語話せたらいいなって人すごい多いと思うんですけども、そういう人たちに対して、フレーズを、本当に簡単なフレーズですね、ちょっと英語ができる人からしたらこんなフレーズ使わねえよって言われるかもしれないんですけども、すごい簡単なフレーズをあえて書いてるんですね。でなぜかというと、本当にもうこれから映画を始めたいとか、ちょっと英語を学んでみたいなっていう人を増やすための記事なので、本当にもうハードル低く記事を書いてます。で、具体的にちょっと進めてもらうと分かるんですけども、本当に簡単な英語のフレーズをまとめてるだけです。会話を始めた時に使うフレーズだとかっていうのをまとめて、合計で65個まとめてるんですね。でそこの下に、要所要所に無料メールマガジンへの、誘導をかけてます、まあ、会話を始めるためのフレーズのもっと詳しい内容はこちらみたいな形ですね。で、この記事の特徴っていうのは、もうこの記事一つで完結してるんですよね、うんうん、要はもうこの記事自体に価値がある、要はその見てる人に対して価値を感じられない、与えられないのであれば、それはもうクッションページとしては失敗なんですよね、うん、例えばなんか売り込むためだけになんかこのメールマガジンの いかにすごいところを羅列したとしても、それって何の意味もなくて、ただの売り込みのページになっちゃうんで、でもこのページってこのフレーズを並べることによって、本当に英語が分かんない人からしたらそれだけである程度価値があるんですよね。でそれで価値を感じてくれてメールマガジンに登録してくれるので、ユーザーの質もすごくいい、要はその発行者を信頼した状態で入ってきてくれる、で結果的に売り上げが上がりやすいっていうことになるんで、すごく効果が上がりやすいと。で、もう一つメリットがあって、価値を提供しているので、このページで一番上の方を見てもらえば分かるんですけども、今はちょっと Facebook の仕様変更でシェア数が消えてしまってるんですけども、シェア数が4万シェア超えてたんですよ、この記事。
ものすごいですね。
4万人に広告ページがシェアされたんですよね。
はい、
拡散されたんですよね。で、ハテナのブックマークで言うと118記事で、一番下の方にコメントがあるんですけども、コメントが今1958件、実名で感想を書いてくれてる人が並んでるんですよね。要はこれって本当にもうクッションページとして成功している事例なんですけども、その価値を与えているので、すごく多くの人に、感謝されて、さらに広めてもらって、で売り上げまで発生するっていう素晴らしい状況にできてる、なるのが、まあ、完成されたマジックページ。
マジック。まあ、
まあまあまあまあ、まあ、マジックページについてはまた後ほど話すのあれですけども、はい、はい、完成するとこれぐらいの成果が出やすくなると、
はい、
いうことですね、
はい。はい、ありがとうございます。まあ、このページに対していきなりメールアドレスの、取得のなんか、いわゆるランディングページ LP っていうところにアクセスを送るんではなくて、うん、このページ今のですね、ご説明いただいたページにアクセスを送ることによって、はい、まあ、まず英語に興味がある人が、幅広い層の人がまずアクセスしてきてくれて、うん、なおかつそこで、気づき価値を得て、でじゃあもっと学ぶために、じゃあメールアドレス登録していこうということ で、ね、まあ、結果的に良質なお客様がたくさん増えるというようなことですかね、はい、なので、まあ、それが今ですね、葵さんにお話しいただいたことが本当に全てかなというふうに思うんですけれども、それはですね、やっぱりこう勘違いしてしまう人っていうのはものすごい多いですね、うん、今の一言一言の中にすごい なんていうか意味がある言葉なんですよね。でそれの表面面だけ真似してしまうんで、なんかよくこう許可も取ってない、有名な有名人とか、はい、まあ、そうしたようなページに使ったりとか、でまあ結局そういうもう本質的でないというかですね、まあそうするような方がやっぱり非常に多いんですよね、うん、多いんですよね本当に。
そうですね、う
ん、なのでまあそういうことすると、いいメリットが一つもないのかなというふうに思います、うん、そのあたりもまあちゃんとお伝えしていければなというふうに思うんですけれども、なのでですね、今ご説明いただいたところが全てでありますが、そこをやっぱり人によって全然違う方向に理解してしまうので、その点をですねしっかり今回の無料講座の中からですね学び取っていただければなというふうに思っております。ではですね、今ご説明いただきましたが、まあ葵さんもしくは魚雷さんのことですねご存知の方もそうかもしれないですし、まあ葵さんももともと一番最初の頃はそのフェイスブックでというようなお話がありましたので、なんかこうフェイスブック広告が重要なんじゃないかって思われてる人もしかしたらなんかいらっしゃるかもしれないんですけども、その点はどうでしょうかね。今実際 Facebook 広告の比率というか、あそこのところってなんか何割ぐらいとかっていうのはあったりしますか。
今 Facebook 広告の比率はすごい下がってますね。で、まあ本当はもう徐々にテストに使うぐらいにまで下げていって、はい、減らしていこうかと思ってます。っていうのはまあそのソーシャルメディアなので、まあ、水物というか仕様変更も多いので、そこに頼り切ってるのが怖いなっていうのと、もうそもそものパイが決まってるので、Facebook の例えばユーザー数がまあ限界値になるので、すごいパイが小さいので、もっと大きい例えば検索エンジン系の広告とか、アドネットワークと言われるスマホのページであればどこでも出てくるような広告とか、そういうところに比率を比重を持ってってますね。フェイスブックはもう今全体の 30% ぐらいとかまで下がってますね。フェイスブックページってフェイスブックの広告云々よりも、まあ、重要なのは本当さっきのページみたいに、潜在顧客が本当もう喜んでその商品を買ってくれるような状態に持ってくクッションページ、いわゆる僕らがマジックページと呼んでるページが、重要なのかなと思いますね。
ちなみに先ほどの、まあクッションページ、マジックページというか、まあ、クッションページどちらがいいかなでになりますけれども、これはなんかもう量産するようなものではないですよね。
量産はしないですね。
しないですよね、
うん、僕は常時というか広告とかアクセス、広告を使ってとか SEO を使ってアクセス流しているのは本当 5,6 ページぐらいです今の売り上げでも、
でまあ結局私が今それ聞いて思ったのは、ちゃんとその根本的なところから理解してそのページをしっかり作ることができれば別に量産する必要はないのかな。かたや表面面だけ折ってると毎回こう作り変えたりとか、
そうですね、
まあ、下手したらなんか損害賠償来たりみたいな、はい、そこで全然雲泥の差が出るのかなっていうようなイメージがなんかありますね、
うん、要はさっき紹介したようなちゃんとお客さんにある程度の価値を提供できるような記事であれば、そもそも書き換える必要もないですし、お客さん自身が広めてくれたりもするんで、長く使えるんですよね、はい、で長く使えば使うほど、例えばさっきのページもそうだったんですけど、いいねがたくさんついたりとか、コメントがたくさんついたりとか、ハテブがいっぱいついたりとかするんで、どんどんそのページ自体の信用性も上がっていくので、はい、まあ、本質を捉えたそういったページを作ってもらうのが一番手っ取り早いですね、はい、そういうの質が高いものができれば数も少なくて済みますし、
なるほど。今のお話のところで、まあマーケティング的にはその制約数イコール制約率かけるアクセス数っていう、まあ、公式がよくありますけれども、うん、まずまあそこの制約率が高い、このクッションページちゃんとできれば、うん、あとはそのアクセスを持ってくるだけと。でそのアクセスも、まあ、葵さん魚雷さんの場合も Facebook ももちろんやられているところはあると思うんですけども、まあ、そこ、Facebook が全てというわけではなくて、例えば他の、検索エンジンのこの広告だとか、そうですね、まあ、それ以外の、まあ、広告、いろんな広告とかがあると思いますし、まあ、広告だけではなくても SEO とか、あとまあトレンドとか、うん、まとめ系のなんか記事とか、
そうですね、
まあ、いろんなどんなアクセスでも、まあ、そこを成果にこう変えられることができるという意味では、まあ、そこの制約率のところになる、まあ、クッションページをちゃんと、本質から理解して作ることができれば、すべて効率よくいくというようなイメージでしょうか。
は
い、
制約率の話で言うと、はい、例えば商品名で検索してきたアクセスよりもクッションページを介してきた人の方が制約率が高いっていうデータがありますね。例えば A っていう商品があって、その商品名で検索してる、してきた人の制約率が 5% だったかな、の商品があったんですけど、その商品のクッションページを作った時に のクッションページ経由のアクセスだと成約率が 10% 以上出てたとか、
うん、まあ、それはやっぱりちゃんとした気づきがあるこう価値があ る,
クッションページになってる 気づきを感じて、まあ、価値を感じて、うん、その商品が欲しいという状態でいくんで、うんうんうん、すごい成約率が高くなるって話ではありますね、
はい、まあ、クライアントさんにもちゃんと喜んでもらえる
というような
形です、ね、
まあ、継続率も高いと言われますね、うんうん、クライアントには、うん、
そこが同じクッションページを使ってる人でも全然もう違う差が出ちゃうところですよね。
そうですね、まあ、無理やりなんか変な嘘ついてまで売ってる売り込みの強い記事とかだと、うん、まあ、やっぱ成約率が多少、うん、まあ、最初のうちは良かったとしても継続率が悪かったりとか、うん、で継続率が悪ければ、クライアントも単価を出してくれないですし、うん、そもそも記事自体に価値がなければお客さんはそれを広めたりはしないですし、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、どうしてもやっぱ僕も数を追い求めて、はい、それもいいことばっかり並べてるページとか作ったこともあるんですけど、うん、はい、どうしてもやっぱりその継続率が悪くて、うん、報酬単価が下げられたっていうことはもうありますね、
うん、ありがとうございます。じゃあ結構まあそのなんだろう、こういうようなクッションページやればいいんだっていうのをなんか聞いてやってるような人は結構勘違いしてやってる人絶対多いですよね、うん、で悪循環になっちゃってるみたいな、
うん、
なるほどですね、まあ、ただちゃんとやれば全然結果は出るのにっていうところ、
そうですね、
はい、ありがとうございます。まあ、この今回ですね、あの無料講座ですね、いろいろな方がこうご覧いただけてるかなというふうには思うんですね。で例えば、アフィリエーターさんの方とか、あとは、まあ、通販事業者の方とか、まあ、それから自社サービスをお持ちの方とかですね、まあ、それからこれから、アフィリエイトを やろうという方もいろんな方がいらっしゃると思うんですけれども、まあ、このマジュレートの方法、まあ、メリットと、合わせると、まあ、どんな方がこうメリットを享受できるような方法だと言えますか。うん、
まあ、すでにアフィリエイトで報酬をもらってる人とかであれば、はい、短期間で一気に報酬を伸ばしたりとか、うんうんうん、まあ、例えば今回のこう、マジュレート買ってくれた人で言えば10万だったのが何百万だったみたいな人ってすごい多いんですよね、
うんうんうん、多いですね、本当に多いですね。
すでに結果が出てるとレバレッジがすごいかかるんで、うん、すごい早いんですけども、あとはその媒体とか、例えば Facebook とかだと仕様変更もしょっちゅうありますよね、
うんうんうん、
そういうのが媒体が変わっても、時代に左右されずに報酬を得ることができますし、うんうん、あとは、そうですね、アフィリエイトをこれからやる人とかであれば、最初からアフィリエイトって多分最初アクセスを集めるのがすごい大変だと思うんですよ、
うんうんうん、
まあ、いろんな手法あると思うんですけど、はい、まあ、広告もそうですし、うん、SEO とかもそうですし、うん、ソーシャルメディアとかもそうなんだと思うんですけども、アクセス集めって最初大変じゃないですか、うん、でアクセス集めと制約率が取れるページが揃って初めて報酬が発生するんですけども、うん、最初から制約の高いページが用意できれば、うん、最初のアクセス数少ないうちでも報酬を早く発生させることができるので、うん、スキルとしてはすごい持ってもらいたいですね、僕は、
うんうんうん、まあ、一回身につけたらもう、
そうですね、
時代もこう使うことができるというか、うん、アフィリエイターさんもあと、まあ、これから始める人もアクセスを価値を最大化できたりとか、
そうですね、
まあ、それから例えば今これから広告運用を始め、広告というか、まあ、広告を使ったアフィリエイトを始めようなする人とかだと、まあ、そこに費用対効果も合いやすくなったりとか、
そうですね、
うん、まあ、そういった方、アフィリエイトの方は、まあ、基本的にもう皆さんメリットを受けられると、うん、
まあ、最大化しやすいですよね、記事が書けると、
うんうん、まあ、そこのところを、まあ、変にこう真似して作ったりとかじゃなくて、ちゃんと自分で作れる力がつけば、うん、非常に強くなると。
そうですね、
他のアフィリエーターさん以外だとどうですかね。
まあ、通販事業者の人とか、あとは自社サービス持ってる人とか、うん、リストマーケティングとかやってる人とかだと、うん、まあ、少ない広告費で見込み客を集められますよね、
うんうんうん、例えばリストマーケティングをされてらっしゃる方ですと、まあ、私もそういうようなビジネスしてるのであれですけども、まあ、もう1見込み客、1メールアドレスを獲得するのに、まあ、ジャンルにもちょっとよりますけど、高いところだと2000、3000とかしたりかけてる、うん、方もいらっしゃいますが、まあ、そういったものも、まあ、当然ジャンルによるんであれですけど、全然安く、
まあ、もともと1000円な、うん、2000円ぐらいかかってたものが100円とかになった例とかはありますね、
うん、すごいですね。
2、300円とか、
はい、
まあ、10分の1とかぐらいになってる人も多いんじゃないですかね、
はい、うんうん、
まあ、僕自身も自分のメルマガを集めてた時もあるんですけど、うん、その時で1リスト100円切るぐらいとか、
はい、
うん、多分業界の相場でいうと1000円とか、うん、1500円とかしてると思うんですけども、うん、それが100円とかだったんで、
うん、
まあ、ビジネスしやすいですよね。広告費それだけ安く取れてるんで、はい、どんな後ろが弱くても利益は出せるっていう、う
ん、しかも特に自社商品とかサービス持たれてる方は、まあ、いわゆるさっきのピラミッドがありますと、はい、で、まあ、これから今すぐ客になる前の、まあ 60% の方を先に自社サービスにつなげることが、まあ、初来の今数客の方にこう気づいてもらってっていう形になるんで、まあ、ライバルがずっと今数客探してるときに先に将来のそっちに行く人を自社サービスにつなげられることができるって相当強いですよね。
強いですね。
強いですよね。
まあ、LTV 高くなりますよ、ね。うん、まあ、ライフタイムバリューか、
はい、
うん、売上の最大化はしやすくなると思うん で、
ね、非常に。まあ、それから通販事業者の方も例えばもう自社でなんかいろいろこう大きく何百万とかけて広告出されてる会社さんとかもいると思うんですけれども、まあ、そういう方もこの方法を身につけることによって費用対効果が多分何倍になるということは、
そうですね、あると思いますね。
全然自社で獲得する力をつけることもできると、
まあ、LP の質が多分変わってくると思いますね、学んだら、
うん、まあ、そういったところを考えると、まあ、アフィリエーターさんはもちろん通販事業者の方、まあ、あと自社商品サービス持たれている方、まあ、リストマーケティングされていらっしゃるような方、まあ、あと個人的にはもともとオフラインの営業をやってたりっていうのもあるんですけども、あの、まあ、オンラインだけではなくて、まあ、普段のこうなんか営業とかにもこの考え方をなんか使えば、
まあ、営業には考え方全然使えるでしょうね。
使えますよね。
もともとはそういう事業の人とかも使えるようなノウハウじゃないですか、うん、例えば、まあ、税理士さんの方だったら節税セミナーとか、うん、はい、まあ、あの近い考え方ですよね、
はい、
うんうん、結構スクール系にも使えると思うんですけどね、うんうんうん、なんか資格取りませんかとか、
確かに、はい、
まあ、考え方は使えますね、うんうん、概念というか、
はい、まあ、一応今回はあのウェブでのこのクッションページっていうところになりますので、まあオンラインのこうビジネスの方が中心になるかなと思いますけれども、本当に幅広くこうプラスの効果が出るようなものになりますし、まあ特にこの考え方をやられている方は本当に少ないと思うんですよね、まだまだ。なのであの逆に言えばもう増えていくしかないのかなっていうようなイメージもあるんですよね。もともとこれがみんなやってるんであればやり方によって下がったりとか費用対効果が悪くなったりもあるかもしれないですけど、基本的にこれからやる方であればなんか伸びていく一方なのかなみたいな、なんかそんなイメージがあります。なので、まあ、あの私個人としてはそのなんというかあまりこう先入観なしで、まあ純粋な気持ちでこう絶対身につけるんだぞっていう気持ちでなんかご覧いただきたいなという、まあ本当に多くの方がですねメリット享受できるんじゃないかなというふうに思いますですね。で、今ですね、あの、まあ、マジョリエイトの全体像、全体像というか、まあ考え方からですね、あのすごい大事なところというのをあの、まあ、最初にご理解いただきたいなというところもあってですね、あの青井さん、魚雷さんにちょっとご質問させていただきましたが、そもそもですね、あのまだあの青井さんと、魚雷さんですね、初めてという方も当然多いと思いますので、まあ、ちょっと遅くなりましたが簡単にちょっと自己紹介というか、あのちょっと、お話をさせていただければなというふうに思います。はい、
で遅いですね。
お願いします。
はい、はい、もう4年かな付き合いは。
長いですね。はい、4年ですよね。
セミナー
そうですね、もともと私、青井さんと私は4年前ぐらいにとあるセミナーに行った時にこう出会いがあってですね、でそれからいろいろこうやり取りさせてもらっている中で、あの青井さん何やってるんですかみたいな話とかで、そしたらまあいろいろあの Facebook のメディアを作ったりとか、
ね、
いろいろその辺の検証をされてらっしゃるような形だったんですね。で、まあ、たまにこうちょこちょこあの会って話をさせてもらったりとかっていうのがあったんですけど、でたまに会った時、その後会った時に聞いたら今なんか Facebook の広告やってるよ、うん、で数字がとんでもないこと。
まあ確か、Facebook のファンを集めるとかそういうのをやってた時期で、はい、うん、たまたま広告代理店から声かけられて、うん、でまあ、向こうからしたらすごいメディアとして大きかったんで、うん、まあ、当然アフィリエイトとかやってるもんだと思って声かけてたと、うん、来たと思うんですけど、僕はもうアフィリエイトとかあんまり理解できてなくて、うん、まあ、そもそもやってなかったんで、うん、よく分かんなかったんですけど、うん、まあ、やってくれたら儲かりますよみたいなことを言われて、うん、まあ、案件紹介してくださいって言われたんですよね、うん、でそ紹介しだしたらなんかもう本当その日のうちから何十万みたいな報酬が入ってきて、はい、あれなんだ俺みたいな話になって、はい、あるいは何百万入る日とかもいきなりありまして、
はい、
で気づいたら初月で1600万ぐらい
最初やっぱりびっくりしました。
売上げそうそうびっくりしたね。なんだろうこの数字はみたいな、バグじゃないのかなと思いましたね正直。本当に振り込まれるのかなと思う、
はい、
だからアフィリエイトのルールとかもあんまり分かんないし、はい、大丈夫なの俺なんか悪いことしてんのかなみたいな。
そうですね、うん、
本当にもう広告代理店に毎日のように電話して、これ大丈夫ですか大丈夫ですかみたいな、本当に大丈夫ですかみたいな、はい、本当にテンパって、ね、電話とかしてるぐらいの状況だったんですけど、はい、本当1600万確定で発生して、
はい、
で翌月は8000万か。
でも本当に振り込まれるかっていうのは安心できて
安心できたのは、まあ、もうその1ヶ月後ぐらいでしたけどね、はい、最初の1600万振り込まれて、はい、あ本当に入るなみたいな。その後もなんだかんだ3000万とか4000万とか報酬が入るようになって、はい、年で初年度で5億ぐらい5億超えたんですよね確かね。
やばいっすね、
うん、でそのちょうどアフィリエイト始めた時ぐらいにギョライさんとは出会ったんですよね。
そうですね、確か、うん、だから僕は最初もすごい Facebook で何十万いいね持ってる人がいるよという感じでご紹介いただいてお会いさせてもらったんですけど、そこから本当ページのいいねの集め方っていうのを最初教えてもらって、で初月で本当まあ十何万いいね集めることができたんですよね。でそこからだんだん楽しくなって、まあその Facebook でいろいろ広告やりだしたんですけど、なんか最初のうちはその十何万いいね集めたページですごいあの何十万っていう、まあ、アフィリエイト報酬っていうのが出てたんですけど、うん、だんだんなんかあのそこがだんだん売り上げ落ちてって、うん、なんかあんま稼げないじゃんと思ってたんですよ、うんうん、そのなんかすごい数千万稼いでるぞっていう噂を聞いてしまって、
あれれ
どんなページなんだろうと思って見て探してたんですよ、はい、なんかこれなんだと思ってこのページだと思って、はい、真似しちゃおうと思って、
あの真似っていうかコピペだったよね。
コピペ
完全にパクってたよね。
そうですね、今日はあのまあこの冒頭でコピペはダメだよって言ったんですけど、もう僕は一番最初にコピペしました。
いやなんかね、見覚えのある、はい、文章と画像そのまんまの、はい、ページを見つけて、
そうですね、
おかしいなと思って、で Facebook ページ Facebook 広告だったんで、はい、見ていったら、よくよく見たらなんかギョライさんのページで、おいおいみたいな、はい、
そうですね、そこでまあ
慣れてくれてる
なちょっとあの電話かかってきましたね、はい、きついお給を教えられまして
それさすがにやめてくれと、
そうですね、はい、でそれであコピペダメだなと、はい、でただそのこんな風にやれば儲かるんだなっていうのが分かってきたので、うん、それでまず自分なりにそのコピペじゃなくてちゃんとライティングをしていってですね、うんまあ、最初はだからその流れ、まあ、大井さんの流れとかを見ながらこういう流れでやるんだっていうのを作って、うんうんうん、でそれをまあ自分でだんだんとやってきましたね、うんうん、でそれでまあだん、まあ、その本質的なところをまあ青井さんからしっかり、まあ、本当真似して何度も何度も真似してやったんで、うんまあ、本質的なところのノウハウっていうのがまあ蓄積されたんですよね、うんまあ、そのおかげでまあ今ではまあ、うんまあ、社員も雇ってですね、うん、社員もちゃんと教育して、うん、社員たちにも同じようなライティングができるようにしていってますね、う
ん
う
ん、まあ、その社員さんとかだと一つこうクッションページ作るのに大体どのくらい時間かかったりとか、
社員さんってウェブ系の人じゃないですよね、普通に求人にかけて
る
ん
ですよね、全然
タウン市とかで、
はい、
普通のじゃあ未経験者
です。僕の住んでる町は熊本っていう田舎の町なんですけど、まあ、こちら東京とかだったらそのウェブ系の経験者っていっぱい入ってくると思うんですよね、いろんな求人いると思うんです、うん、熊本にはそんなウェブ経験者っていうのがなかなかいなくて、うんうん、しかもこのアフィリエイトだったりとかウェブ広告をやってた人ってなかなかいないんですよ、うんうん、なので基本的にもう一からもうど新人を雇うことが多いんです、はい、で最近だと、もう女の子、若い女の子なんですけど、うんうん、まあ、1回目教えたやり方では全然わかんない、うん、もうちんぷんかんぷんだダイエット記事が入ってきて全然売れない、うん、2回目ももう1回教えたんですけど、うん、なんかストーリーばっかり重視して全然なんかその本質に触れてない記事だったんですね、はい、うんうん、でも3回目書いた記事になったら、まあ、ダイエットティーの記事だったんですけど、はい、しっかりした記事がもう出来上がってきて、へ、今結構売り上げが月100万200万分ぐらいの記事、その売り上げ作ってる記事
なんですね。そう、ど素人の女の子を3回添削しただけでそれはいい。
そうです
ね、可愛かったからですか。
いやちょっと今の、うん、
可愛い子です、
はい、可愛い子です、
はい、
でそういうふうに、まあ、あの一からでも全然学んで、うん、すぐ売り上げにつなげることができるんで、うんうん、まあ、本質理解できれば、うん、しっかり、まあ、うん、やっていけば、まあ、本当だから、うん、こなすことっすね、
まあ、添削できてくれる人がいるっていうのはまあでかいだろうね、
そうですね、はい、もうちゃんと、うん、もうその前にはもう魚雷さんがあの、まあ、最初は青井さんの、まあ、コピペだったかもしれないですけど、うん、まあその中からちゃんと本質のところをやっ出して、で、ね、で実際自分も数字出されて、でその魚雷さんがちゃんと見て、はい、まあさまあ、ページも単純に作るだけじゃなくて、まあ、その後また重要なこともいろいろあると思うんですけれども、はい、まあ、そういう中で数字にちゃんとついてくるというような感じですね、うん、
はいはい、
だそこのただ、まああの人によってその理解、こういうふうに作ればいいんだっていうのを何すればいいかって分かっても、どうやってやるかっていうのも結構難しかったりもするので、まあ、その辺のところをですね、はい、まあ、いろいろこうお伝えしていければなという感じではありますね、はい、 はい、ありがとうございます。ではですね、今、まあ、由来さんと、葵さんのですね、ちょっとご説明をご紹介というかさせていただきました。で、まあ、最後にちょっと私のところですね、簡単にご紹介させていただきますと、株式会社キャッチザウェブというですね、会社で今11期目の会社になります。それもあのまでです。はいはい、それ正しい情報です。で、ですね、あのまあ経営理念としてはですね、日本一のウェブマーケティングでワクワクする未来を創造するというですね、ところを掲げて、授業をさせていただいております。なので、まあ、最初の今回ですね、ノウハウを出演いただいた経緯とかもそうなんですけれども、やっぱり世の中にですね、あのわけがわからないですね、本当にいっぱいあったりします。まあ、そういったものをですね、まあ、ちょっと世直しというとまたちょっとなんかおこがましいかもしれないですけども、ね、まあ、ちゃんとしたものをですね、正しく、ものをですね、正しく伝えていきたいというところがやっぱりありますので、で、ウェブマーケティングですね、ちゃんとやるとやっぱり結果必ずこう出てきますので、まあ、そういったところですね、こういった講座も通して、お伝えしていきたいなというふうに、考えておりますので、どうぞ引き続きですね、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、まあ、それぞれ3名のですね、ご紹介もできましたので、まあ、続いて無料講義の方行きたいなというふうに思うんですけれども、まあ、この、まあ、葵さんのですね、まあ、このクッションページというか、マジュレートというか、まあ、この方法なんですけれども、まあ、今やると、やるメリットというか、今ちゃんとこう身につけるそのメリットというか、なんかそういったものって何かありますでしょうか。
まあメリットというか、まあまだそんなに、はい、そんなにというか全然クッションページの本質を理解できてきっちりやってる人って、うん、本当多分数えられるぐらいしかいないんで、うん、まあ完全な、まあ、ブルーオーシャンですよね。まあ、例えば明確なニーズとか、うん、商品の提案ができてない人とかも多いですし、はい、あとはその本当表面上だけ真似してて、さっきの、話じゃないですけども、なんか勝手に芸能人使ったりとか、要は本質が理解できてない、勘違いしてる人しかいないんで、まあ、すごく先行者利益を取りやすいのかなというところですね。あとはですね、その本質的なクッションページが作れるようになると、さっきの事例のページみたいに、まあ多くのお客さんに紹介してもらう、要は口コミが起きるページも作れるので、まあ、継続的そして安定的な収益を、まあ、生み出すこともできるっていうのが大きいですね。あとはその認知のない商品とかも売れるので、はい、それは大きいかなと思いますね。
いいですよね、本当に思います。
例えばダイエットサプリとかで言うと、まあ、大手でテレビ CM やってるようなところとかが、まあ、すごいアフィリエイトでも売りやすいっていうのはあると思うんですけども、それだとやっぱ単価安いんですよね、報酬なんかが。でも認知の低くて、テレビ CM とかやってないようなところっていうのは単価は高いっていうメリットがあるわけじゃないですか。そういうところ、そういう商品を売ることができるので、まあ、すごい報酬を最大化させやすいし、まあ、通販事業者で言うと、側から言うと、新商品を売ることもできるので、大きいとは思いますね。はい、
そこ強いですよね。
あと時代にも、マッチしてますよね。今あの SNS とかいろいろ発達してるんで、まあ、例えば Twitter とか Facebook とか、まあ、広告もすごい増えてますし、個人でもアクセス集めやすい時代なんで、
そうです
よ。アクセスさえ集められれば収益発生させられるっていうのは大きいとは思いますね。
まあ、そこの今言っていただいたところが、まあ、特に今やるこうメリットというか、
そうですね、
というところですかね。まあ、その一つ目のところでも、ちょっと今ご説明いただきましたけれども、まあ、本質的なところの、まあ、ちゃんとこのマジョリエイトできてる人、まあ、いわゆる、まあまあ、マジョリエイター、マジョラー、マジョラー、マジョラーが少ないっていうところでいくと、まあ、芸能人っていうお話もありましたけど、でも本当になんかそんなことやってると、もう完全にそういう事務所さんから訴えられたりとか、絶対ありますよね。
あるね。
ですよね。もうリスクしかないですもんね。で、まあ、真似とかパクリしたりとか、でなんか自分思うのは、その結局表面だけこう真似したりすると、まあその 60% の潜在層にアプローチして、そこに人に気づいてもらって買っていただくというところが、やっぱりマジョレートの一番こう根本的なところだと思うんですけど、なんかそれができないんじゃないかなってなんか思っちゃうんです
よね。まあ、できてないですよね。
やっぱできてないですよね。
要はそのメリットだけ打ち出しているような記事が多いので、そういう人って結局 13% の人に無理やり売ろうとしてるっていうだけなんで、結局一番美味しいその 60% のところに全くアプローチできてない、
はい、全然マジョレてない、
マジョレてない
です、ね、客層悪くなるんですよね、はい、僕も結構その販売数ばっかり追い求めて、いいことばっかり並べてる記事とか作ったりもしたことあるんですけど、瞬間的には売れるんですよ、はい、ただ 継続しないです。うん、なので継続率悪いんで、はい、結局やっぱりメーカーさん側も報酬額を下げるしかできなくなってしまって、はい、収益的には落ちてしまうというのが生まれます。
まあそこで争うと結局広告負担感とかも高いんで、
うん、まあ、いわゆるレッドオーシャンという
利益率も低くなっちゃいますよ ね、
そ、 うですね。
そんな中で無理やり売ろうとしても、
うんうん、葵さんの場合は広告に対する費用対効果って大体何パーセント？
最低300パーですね。
最低300、1万円広告かけたら4万円の収益上がるという
そうですね
ぐらいのところですね。普通 の、 そのいわゆる上位 13% 広告だとそのぐらいの費用対効果は絶対ありえないですもんね。
まあ、いわゆる PPC を使って、うん、PPC 広告って広告を使ったアフィリエイト手法でいうと、うん、120% とかですよね、
そ
うですね、
多分そのぐらいだと思いますね。
1億投資して2000万利益出すみたいな、はい、っていうのをみんなやってますよね、
はい、うん、全然桁違う
全然違います
ですよね。だからまあちゃんとやればそのぐらいいけますし、あのちょうど昨日実はあの私お会いした人がいてですね、
はい、
でまあちょっと葵さんと直接なんかお話しする機会があってでページ見てもらったっていう方がいたんですけど、はい、その人もうそこですごい気づきがあって、もし自分一人でやってたらあと3年かかったのがこう時間が短縮できたかもしれないって言ってて、である広告であの普通そこも 200% でいけば全然いいんですけど、うん、全然もっといい、あの費用対効果で回ってるって言ってて、やっぱちゃんとしたところをこう学べばなんかいけるんだなっていうのを、はい、ちょうどリアルに昨日生のはちょうど会う機会があったんで、
僕はセミナーだった人かな。
そうですね、はい、セミナーだった人ですね、はい、っていうのがなんかあったりしましたね。なんでまあそうすると結局ちゃんと本質からちゃんと理解できてる人とそうじゃない人だとなんか差がどんどんどんどん こんなの
みた
いな、
まあ、成果が上がってますよね。
そんなイメージ、
ね、もったいないですよね、うん、同じ時間とお金かけてやるんだったらね、うん、
ちゃんとやればレバレッジもものすごいきますし、うん、はい、
まあ初心者の人とかも覚えてて損はないノウハウですけどね、
うんうんうん、
まあ、まだアクセスを集められるノウハウがなくても、
うんうんうん、
少ないアクセスで稼げるようになるんで、うん、まあ最初から身につけておいて損はないスキルだと思いますね、う
ん
う
ん、ページ作れるのは一生涯ずっと使えるスキルですもんね、うん、
はい、
はい、じゃあ今ですねいろいろこうお話しさせてもらいましたけれども、まあ、このマジョレートノウハウっていうのを、まあ、特徴というか、まあ簡単にこうまとめてお伝えするとどんなようなノウハウって言えることができますかね。
まあ、要は、はい、まあ、このノウハウで一番重要なのは、
はい、
その 60% のまだその商品の必要性に気づいてない人に対して、うん、まあ、価値を与えて、
はい、
気づかせるところですね。気づきを与える、うん、ダイエットした人だったらまだダイエット商品欲しいとかダイエットの方法を探してない人に対して、うん、ダイエットは意外と簡単なんだよ、
うん、
ダイエットするのって簡単なんだよ、で、この商品があるともっと簡単にできるんだよっていうのを教えてあげる、
うんうん、まあ、ちょっと価値を提供する、
そうですね、
ショページを作って
あげる、気づきを与えるってことですね。
なるほど、ありがとうございます。今いろいろまあそのなんていうか、費用対効果の面とかいろいろお話しさせてもらいましたけれども、はい、なんかそれ以外にもこうメリットになるようなところってあったりしますでしょうか。
まあ、あとはまあどんな媒体でも報酬は得られますよね、うん、まあ、広告もそうですし、うん、まあ、広告って多分今何十種類何百種類あると思うんですけども、ね、まあ、PPC もありますし、うん、Facebook とか Twitter のソーシャルメディア系の広告もありますし、うん、あとは、スマホの、アドネットワークか、
はい、
のような広告もありますし、うん、まあ、どんな媒体でも報酬は得られるようになるんで、うん、その一つの媒体に偏ってると、うん、そこの変動リスクってあるじゃないですか、はい、例えば Facebook だったらアフィリエイトが完全にダメだよってなったら、うん、もう報酬ゼロになっちゃうんで、そういうのもなくなりますし、
うん、
あとはまあ時代の流れには左右されないですよね。もともとは僕はこのノウハウ自体、本質的なノウハウの原点っていうのは、15年ぐらい前のにやりだしたことなんで、うん、時代には左右されないですね、うんうん、あとはそのアクセスさえあればいいので、うん、SEO とか、まあ、こうお金をかけないアクセスでもいいわけですよね。
ギ
ュライさんも SEO とかでもアクセス集めて報酬を発生させてると思うんですけど、うん、はい、まあ、アクセスがあれば報酬が得られると、うん、まあ、あとはネームバリューがなくても売れるところですよね、うん、まあ、さっきもちょっとお話ししましたけど、
うん、では、次ちょっと追加でご質問させていただきたいんですけれども、
はいはい、
まあ、今やるメリットというのも、先ほどお話ししていただきましたが、まあ、今すごいブルーオーシャンでというところもありましたが、はい、まあ、これ以外のまあ全体的な世の中の動きとかも見て、なんかこう今やる市場のところから考えてこの取り組みなんか今やるこうメリットというか他に何かあったりしますか。
今広告費がすごい上がってますよね、全体的に、はい、まあ、うん、CPA っていうんですか、
はい、
獲得お客さんの獲得単価が上がっているので、うん、まあ、このノウハウがあるとすごいこう獲得単価下げられますよね、うん、まあ、要は広告費が下げられるので利益が出しやすい、
はい、
でまあ簡単に言うと儲けやすいですね、はい、うん、で、まあ、どんどんどんどんその身を見まねでやってるような人たちも減ってきてるんで、本質を理解 してやれば非常に大きい市場で独り勝ちできるかなっていう、先行者利益を得られるかなっていう感じですね。
はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。では今あのもうクッションページについてですね、まあ、かなり事細かにこういろいろなメリットとか今やる大きな理由とかいろいろご説明いただきましたので、あのご覧いただいている方も皆様もですね、あのじゃあそのクッションページ、じゃあどういうふうに作るのかっていうところがやっぱり気になってくるところかなというふうに思いますが、あの、まあ、ちょっとあの動画の方もですね長くなってきたので、あの、まあ、ざっくりでもいいんですけれども、あの、まあ、こういう流れで作るんだよみたいなのって今お伝えしていただくことが可能ですか。
はい、まあ3ステップあるんですけども、はい、まずはまあゴールを決めますよね、まあ、例えばアフィリエイトであればどんな商品を扱うのかっていうところから始まると思うんですけども、まあ自社で商品持ってる人であればまあどの商品を売るかっていうところから始めて、でその商品が何の悩みを解決するのかっていうのをまずは調べるんですよね。でそれをリサーチをかけて、でそれをもとに記事を書くと。で記事が書けたら、今度はアクセスを集めると。でそれが2ステップ目ですよね。で、最後にアクセスを集めてそれで終わりではなくて、それをブラッシュアップしていくっていう作業があるんですよね。
なるほどですね。まあ、ゴールを決めて、リサーチをする、それから、まあ、記事を書いてアクセスを集める、で、ブラッシュアップをすると。
そうですね。
ところですね。流れとしたらもうそれの流れ。
そうですね。
はい、分かりました。じゃあ、今の3ステップのところについては、まあ、ちょっとなくなってきたので、はい、次回の動画でまたいろいろご説明、はい、より深掘りしてですねご説明していただければなというふうに思います。
はい、
で、まあ、今最後にですね、あのステップの3ステップもお話しいただきましたが、ざっくりではありますがお話しいただきましたが、このステップ乗っ取るとですね、まあ、最初にお伝えした通りもう1000万円以上の報酬ですね得ている方6名とか、まあ、億超えている方もいらっしゃったりとか、まあ、100万円以上の方も数十名、もっとあの数万数十万であればもっともっとの方がいるんです、おりますし、それはアフィリエイトだけじゃなくて自社商品のリスト取りとかですね、まあ、いろんなこう通販企業様の自社の広告を回すとか費用対効果を良くするとか、まあ、何でもこう使えるようなものなんですけれども、まあ、とにかくですね、しっかりやられている方は実績ものすごい出てますので、まあ先ほどのステップのところですね、次回でまた掘り下げて、ぐいぐいご質問させていただきたいなと思ってますので、ぜひですね、次回も楽しみにしていただければなというふうに思いますですね。はい、ではですね、ちょっと長くなってきましたので、はい、1回目の、最新マジョリティキャンペーンのですね、はい、動画の方を、終わりにしたいと思いますが、この画面の下の方にですねコメントいただけるように、はい、くれさせたじゃないですか、すいません、す
いません、ここですね、
ここですね、画面の下の方にですね載ってますので、はい、ぜひコメント、をお願いいたします。はい、でコメントいただいた方にはですね、特別なプレゼントも、お渡しさせていただきますので、ぜひ、コメントですねいただければと思います。
このプレゼントはもらった方が得ですね。
ですよね、はい、これあるかないか
じゃあ違いますね、だいぶ違うね、
はい、
ですね、まあ、とっておきのコメントの特典の一つなんで、はい、ぜひ、まあ、
それがコメントするだけでもらえるんで、はい、もらわない理由意味がわからないんで、はい、ですね、はい、はい、まあ、そのくらいお願いします。
はい、
では、今回ここでですね1回目の講義を終わりにしますので、はい、次回より具体的な話になってきますので、ぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。